高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さん、こんにちは。次世代経営協会理事長、高橋秀人です。本日は、後継者、後継社長のための自社の最悪なシナリオを想定するということについてお話をさせていただきたいと思います。このプログラムでも、まあ私ども次世代経営協会としてもですね、会員の皆さんは会社を引き継いで長く経営をする、繁栄をする。そうすることによって、社会に貢献したり、お客さんのために活動したり、もちろん従業員の生活だったり満足を大切にしようと思って、皆さんが一生懸命されていらっしゃるというのは知っております。ですから、こういういい会社にしよう、こういうことを目指そうということはですね、皆さん考えていらっしゃいます。もちろん、なかなか急ぐ飛びに、そこにはたどり着かないので、様々な悩みとか課題があって、やっぱり私だったり、私どもの協会の定例会で皆さんご相談されてたり、他の異業種の後継者、後継社長の方のうまくいった事例を活用して、あ、うちの会社はこういうふうなのもできるかも。もしくは逆に、あ、こういうようなことを気をつけなきゃっていうのをですね、皆さん学んでいらっしゃいます。なので、ついついうまくいく、こうしようという前向きに考える。これは大切だと思うんですね。ただし、後継者、後継社長になった場合、うまくいく以外のシナリオ、そういう場合も想定しておくということが大切ですね。いつもいつもうまくいくわけではありません。うまくいかない。短期的に見ると失敗。そういう時期もあるかもしれません。これは失敗を失敗のままで終わらせずに次に生かせば経験なので、うまくいかなかったこと、その失敗した経験っていうのは必ずね、糧になるので、それは大切だと思うんですけども、つまり何かこれから経営を続けていく上で、ビジョンとか理念とか目標とか、そういう前向きな達成すべき、やるべきことを考えるのと同じくらい、もしかしてうまくいかなかった場合は、どうなんだろうっていうのをですね、考えておく必要がありますね。ですので今回はですね、自社の最悪のシナリオというのをですね、4つの観点でお話ししたいと思います。なので、当然そうはならないっていうことを皆さん目指さなければいけません。まあもちろん目指してらっしゃると思います。なので、こうしようと思っていることにプラスして、この最悪のシナリオを避けるための活動、やることっていうのもですね、ぜひ考えていただきたいと思います。で、この4つのテーマというのがですね、これ会社に必要な経営資源から考えていきたいと思います。会社に必要な経営資源4つというのはですね、人、物、金、情報、この4つです。会社をやる上で、人、わかりますね、人材がいなければ会社は回りません。2つ目、物っていうのは、販売するものであったりサービスですから、それがなくなったら当然売り上げは立たないわけですから会社は立ち行かない。で、三つ目ですね。当然お金。これ一番わかりやすいですね。お金がなくなったら会社というのは倒産してしまいますから、お金がなくなる。で、四つ目は情報。まあ、情報って言うとわかりにくいですけど、その人物金以外の目に見えない経営資源というふうにありますけど、まあ、一般的に言うと、法律的な問題であったり、社会的な問題であったりっていうですね。そういうものもやっぱり、企業の社会的責任もありますので、こういうの守らないと、信頼を失いますねっていうことに関しての情報とい という、この4つがありますので、それについてですね、それぞれお話をしていきたいと思います。まず1つ目、人物金情報の人ですね。これの最悪のシナリオは本当にわかりやすいですね。人材、皆さんの会社の人材がですね、仮に全員いなくなったら、明日から同じように経営ができるかというと、全くできませんね。このインタビューでもですね、会社引き継いで、多くの後継者、後継社長の方がですね、社長になったら人材が大量に辞めていった。そしてご苦労されたという話をたくさんあります。なので、ぜひぜひ聞いていただきたいと思うんですけども、これは本当に起こりうるんですね。何も対策しなければ、従業員の5割とか、最大9割とかが退職ということになるとですね、本当に自分一人がいくら頑張ってもですね、時間もエネルギーも仕事量も全然回せないということになりますので、やっぱりこの人がいなくなるっていうのが最悪のシナリオなわけですね。じゃあその人がいなくなるっていうシナリオがなんで起きるのかっていうのは、これは複数の要因があるので、今日ここでお話はできませんけど、皆さんの中でやっぱり考えていただきたいわけですね。皆さんの会社の中で、当然、信頼関係もあるでしょうし、待遇の問題もあるでしょうし、あとは、能力の問題ですよね。人材の数はいるんだけど、自社に必要な技術だったり、営業力だったり、その能力っていうのが、不十分だと。いう場合もですね、これ人が頭数はいても人材が足らないみたいな中小企業もたくさんあるので、そういう能力が足らなくなったら人も不足する。これもありますね。なので、やっぱりそのあたりを総合的に考えて、人が辞めない、辞めないというよりかは、継続して我が社に働いていただける。そのために必要なことって何だろう。もちろんこれは他のインタビューの中にもあったように、単に従業員の皆さんにいてくださいということで、何でもかんでも要望を聞けばいいというわけではありません。逆にそういうことをしたことによって、信頼を失ったっていう後継者、後継社長の方、このインタビューの中にもいらっしゃるので、何でもかんでも聞けばいいというわけではないんですけども、自社にとって必要な人材。それそのためには、待遇だったり、給料だったり、処遇であったり、当然目指すビジョンとか内容とかね、この最初の前向きなことも必要なんですよね。なのでこの何を置いても人材というのが中小企業にとって一番重要な経営資源ですから、人、人材がですね、長く我が社で働いていただいて能力を発揮できる。そういう環境をどうやって後継者、後継社長が作るか。なのでそのためには最悪、こうなったらみんな辞めてしまうんじゃないかっていうんです。これ多分4つの経営資源の中でも特に時間がかかると思うので、じっくり考えていただいて、逆に最悪のシナリオを自分で書いてみる。これが、まずは、やっていただいて、じゃあこれを避けるために、今、うちの会社でやるべきことは何だろうか。っていうのをですね、じっくり考えていただきたいと思います。続いて、4つの最悪のシナリオのうちの2つ目。人、物、金、情報の物ですね。まあ、物がなくなったら。物がなくなったらって言い方はですね、販売業であればね、自分の店舗とか、卸売業であったり、自分の倉庫に売るものがゼロであれば、売り上げは立ちませんし、もっと言うんだったら仕入れられないとなると、そもそも何を売っていいかわからないっていうんですね。そういう分かりやすい場合もありますけど、さすがにその例は少ないと思うんですね。で、よくあるのは、ここは小売業でも製造業ではありますけど、物はあるけど売れない。つまり、その物自体、売ってるもの、もしくはこれはサービスでもいいと思います。かつては売れてたんだけど、今は売れてない。つまり、今はその製品、もしくは商品に価値が十分ではない。価値が大きく低下した。もしくは顧客が欲しくないものになっている。これは、すべてとは言いませんけど、かなりの中小企業の中で売れ筋以外のものっていうのは意外にありますね。なので、そういうのをしっかり、後継者、後継社長の方が最悪のシナリオの一つとして、もし自分の製品、商品、特に今一番売れてるものとか主力製品の価値が大きく低下して売れなくなったらどうしたらいいかというのです。これを考えるのは まあ、いわゆる経営の方向性であったり、ビジネスモデル的にはですね、ものすごく重要です。つまりこれを考えるときに、自社の製品とかサービスとか商品とかの何が一番価値があるんだ。これが価値が低下するって何だろう。わかりやすく言えば、同業他社でもっと性能いいのが出てくる。もしくはもっと安いのが出てくる。そもそも今顧客ニーズと思ってるこれが、顧客がもうニーズが減ってきてるかもしれないっていうですね、売れなくなる要因を一生懸命考えて、つまりそれの反対をすれば、売上上がったり、経営にプラスですから、これは表裏一体なので、この最悪のシナリオを考えるときに、このものを考えるっていうのはですね、非常に重要です。これはマイナスを考えながらもプラスに転じることが一番できる内容です。四つのシナリオの中で、最悪なんだけど、でも、そこから得れるプラスはですね、非常に大きいんです。なので、人物金情報のものに関しては、売れなくなる原因を一生懸命考える。で、これは経営者、後継者、ご本人が考えてもいいですけど、経営幹部とか、まあ営業担当であったり、そういうのを交えてですね、まあ一つのシミュレーション、もしくは研修として得られてもいいと思います。そして、四つの最悪のシナリオ、三つ目、金ですね。まあ、この金がなくなるっていうのは分かりやすいですよね。まあ、売上はゼロなのか、売上があってもですね、結局経費と原材料費がいっぱい出てですね、マイナス、赤字、借金ですね。これ分かりやすいです。ということは、後継者、後継社長の方は何を考えるかというと、短期的にも、または長期的にも、どれだけ赤字もしくはマイナス、もっと言うならどれぐらいまでギリギリ借りれるのかっていうことをですね、これを計算しておかなければなりません。どこまで赤字が許されるのか、どこまで会社の金銭的な体力があるのか、どこぐらいまで借りれるのか、究極どんなに赤字であろうと、どんなに債務超過であろうと、会社の中に現金があれば潰れません。借り倒してもいいです。たくさんお金があってですね、当然お給料とか支払いができれば、どんなに大赤字でも会社は潰れないっていうの分かってますから、じゃあどれぐらいまで自分の手元に現金が集められるんだ、今からだったら借りれるのかっていうの、これは、本当にこれ命綱ですからね。人とか物も大切ですけど、最後、お金がなくなったらどんなにいい人材、いいものを売っててもですね、黒字倒産と言われるように、お金がショートしたら倒産してしまいますので、やっぱりそこはですね、財務の知識も含めて、まあ、後継者、後継社長がしっかり計算する。本当、自分の人生そのものですからね、お金の計算をですね、嫌がらずに。で、これをですね、やっといてというふうに、経理の担当の方いらっしゃって、計算させるのはいいとは思うんですけど、でも、最終的にそれを本当にご自身で、数値見てふんふんとそのまま信じるんじゃなくて、自分で裏取りしながら、もう一回その数字が本当に正しいかっていうですね、確認は、絶対やってください。もしくはご本人が最初から最大どれぐらいでうちの会社ギリギリいけるんだろうかっていうふうに計算するのも、それも大切だと思うので、ぜひシビアな目でお金に対してですね、やっていただきたいと思います。では4つの最悪のシナリオの4つ目、人物金情報、情報ですね。これはいろんな意味が含まれるので、今回は2つぐらいに絞ってお話をしたいと思います。まあよく言うですね、人物金情報ですね、事業承継するときに何が大切って言ったら当然信頼とかですね、経営者さんとの人脈とか、これまでの取引関係の関係性、もちろんそれは大切ではあるんです。それがなくなれば厳しくなるというのがあるんですけど、まあいろいろ多岐に及んでいるので、昨今特に経営資源の情報の中でこの二つが確認しておいてほしいということをお伝えします。まあ一つはですね、法律関係ですね。まあ、これは言わずもがなの部分は多いんですけど、まあ、コンプライアンス遵守っていうのを言われてます。いわゆるコンプラですね。で、その、法律をしっかり守れているか。って言ってもこの法律もしょっちゅう毎年変わるので、それに対応しなきゃいけない。知らなかったでは済まない部分もたくさんありますね。よくあるのはやっぱり、労務ですね。従業員さんの対応とか。それが法律で決まっている部分もありますね。働く時間であったり、最低賃金であったり、待遇であったり。で、それに対する必要な書類を用意しておくとか、労働契約書を用意するとかね、賃金台帳をちゃんとしておくとか、まあそういうこう、いわゆる、 労務的なものの法律をしっかり守って、書類とか内務的なものを取り揃えておく。これ一見すると、売上とかですね、利益にあまり貢献しないように見えるので、ちょっと後回しになりそうなんですけど、しかし、そこがもし悪い方になるとですね、それこそ、労働基準監督署が乗り込んできてですね、ああだこうだとなると大変なので、やっぱそういう意味で、労務的なコンプラっていうのをしっかり守らないといけないですし、あともう一つですね、それぞれの業界でですね、やっぱり免許だったり、許可だったり、そういうものは必要なところたくさんありますよね。それは、会社自身が保持するものであったり、もしくは担当者レベルで取得しなきゃいけないものたくさんあるので、やっぱそういうものもですね、人物お金情報の、情報部分の、しかも法律的な面、そして、対応しなきゃいけない。ですね。まあ以前はなんとなく良かったっていうのはですね、だんだん今、いろんなところがそういうとこ厳しくなってますので、まあ業界的に必要な許可とか免許とか資格とかっていうのもしっかりチェックしていただきたいなと思います。そしてもう一つですね、人物お金情報の情報で言うと、まあこれは社会的な対応というふうに私呼んでますけど、やっぱり以前は良かったけど、時代ともに社会の要求ですね。会社への要求が変わってるので、以前は良かったけど、今も、これやらないと、会社として、良くないよ。わかりやすく言うと、ハラスメントの対応とかそうですよね。もう昔はね、本当に、パワハラっていう言葉がなかったですから、もうめちゃくちゃ厳しい方いっぱいいらっしゃいましたし、ね、そういうのも昔ながらのやり方で全然良かったですけど、今そんなことをしたらですね、もう一発アウトですから、そういう、ハラスメントの対応ですね。しっかりしなきゃいけないということになりますし、あとはですね、会社として、まあお客様にいろんな製品やサービスを提供しているので、そこでやっぱりこう、正しさというかごまかしがないというか、誠実にやっているっていうことです。以前は、まあこれぐらいはいいわっていうことがですね、今はより厳しくしなきゃいけない。食品であれば衛生管理をしっかりしなきゃいけないっていうのがありますし、当然その、製品とかの検査もやっぱりしっかりしなきゃいけない。不良率をもう極限まで下げなきゃいけない。まあそういうこう、正しく経営できてるか。ちょっとしたことで、やっぱり取引とか、いわゆる炎上するようなことがあって会社に大きくマイナスを与えるという社会的な対応も必要になってきますので、もしうちでこういうことが起こったらどうするか、どうなるか、ですね。これは人物金情報の、情報のうちの法律対応でも、社会的対応でも、本当に、いかにいいものを作っていい人材がいて、資金が潤沢にあって、いい会社だと思われても、何か一つちょっとしたことで、それこそ、最近よく見ると、バイトテロじゃないですけど、バイトさんが、ちょっとね、不衛生なことしたということで、ある飲食の店舗がですね、もう結局、立ち行かなくなったみたいな話はですね、しばしばやっぱり見るわけですよね。なので、そういう社会的対応もしなきゃいけないし、法律的対応もしなきゃいけない。というのが最悪なシナリオは何だろうっていうふうにですね。これはかなりたくさんあるので、いろいろ考えていただく必要あると思うんですけど、これは後継社長の方がやっぱり想定して考えておく。っていうのが重要だと思います。はい。今回はですね、自社の最悪のシナリオをですね、4つの経営資源、人、物、金、情報に置いて考えました。繰り返しになりますが、自社がやっぱり続くの反対は続かない、つまり倒産するですよね。ということは自社に何があれば倒産するかということをですね、よくよく熟考してですね、これだっていうのが分かれば、それを避ければですね、基本的には会社が続くということになるので、この最悪な状態やっぱり想定しておく。想定ないにしておく。そして、万が一こういうことが起こったら、こういうことをしておこう。こういう対応するというとこまで考えれば、これはいわゆる事業継続計画 BCP につながっていきますけど、最悪が起こった時にはこうする。それを考えていくことによって、皆さんの会社がですね、危機的な状況を回避して、会社が続けられる。で、続けられればですね、いつかいい時が来るわけですよね。なので、まずは続くこと、最悪を回避すること。これも後継社長にとってとても大切な経営思考であったり、経営の準備であると言えますので、ぜひ 皆さんもう一度ですね、考えていただきたいなと思います。はい、それでは今回は後継者、後継社長のための死者の最悪なシナリオを想定するということについてお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。失礼いたします。